信。
皆さんこんにちは、さくらつよしです。
皆さんこんにちは、山本ひろしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さくらさん、海外で出会った衝撃的な日本人旅行者について言いたいことがあるそうなんですが。
ということで、今回の放送も我々佐久山コンビ改め古い学校のリーダーズこと桜と山本の二人でお送りしたいと思います。
いや改めたんですか、それに。
そうですね、
全然聞いてなかったけど。古い学校のリーダーズって、その名前だけ知ってる感じなんですけど。
はい、対抗しております。
我々のこのコンビ名は何になるんですか？佐久山コンビから何に改名したんでしたっけ？
古い学校のリーダーズです。
あ、古いになってるんや。
はい。
そうかそうか。
まあ我々昭和時代に学校に通っていた人間ですから、さすがに新しくはないなと。
はいはいはいはい。
新しい学校のリーダーズパート2みたいな感じだとちょっと新しくないじゃないかって、
うん、うんうんうん。一点だけ疑義があるんですけど。
どうぞ。
リーダーズってことは二人ともリーダーだったってことですよね。桜さんはリーダーだったんですか？
相変わらず痛いところをついていきますね。まあその点で言うと、古い学校のリーダーズでもないとは思います。はい、下っ端ですからね。メンバーズ、古い学校のメンバーズ。
はいはいはい、はい、
まあ。山本さんはリーダーだった気はするんですけどね。
ああ、まあジャンルによってはね、リーダーをやってた時もあるような気がします
。そんな雰囲気ありますもんね。
桜さんもでもファミコンに関してはリーダー的存在だったんじゃないですか？
ファミコンに関しては、うん、ファミコンに関してあんまリーダーとかメンバーとかそういうくくりはないですね。
ファミオっていうような称号を与えられてたわけですよね。
まあ大体ファミコン勢力が別に強くなかったですからね。スクールカーストの中で言うと、ファミコン勢力はそもそもスクールカーストの下位にいるのがファミコン勢力ですからね。
ああ、やっぱ地域柄なんですかね。静岡県といえばやっぱサッカー勢力が強くて、それに相対するファミコン勢力弱いと。
あ、もうサッカー勢なんてもうスクールカースト最上位のバラモンですよ、バラモン。
ああ、なるほど。インドで言うところの、インドのそのカースト制で言うところの。
そうですね。本来のカーストで言うところの最高位バラモンですね。
はいはいはいはい。
まあそこに山本さんも入っていたとは思うんですけどね。バラモンのところにね。まあ山本さんがバラモンに対して、僕は最下層民なんで、まあ、ゴキブリみたいなポジションでしたよ。だから、古い学校のバラモンとゴキブリでどうでしょう。これで行きましょうか。
まあ、それは、性格かもしれないけど、うん、それだとすると、新しい学校のリーダーズが仲間やと思ってくれない可能性ありますよ。
まあ、仲間というよりはライバルですよね。
ライバルか、うん。はいはい。
戦っていこうという立場ですから。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
ライブに対バンで出してもらって。
いやいやいや、出してくれんやろ。
ダンスバトルを挑みましょう。いずれは新曲も出せればと思っております。
ああ、なるほどなるほど。
子供ブルーっていう曲を出そうかなと思っておりますので。
ああはは。
さて。
はい。
ここ数回ご飯の話ばっかりしてたので、うん、まだ話途中ではあるんですけど、
はい。
ちょっと今回もご飯の話だと、うん、もうお前の食事の話は聞き飽きたよと。
なるほどなるほど。
内向的で引きこもってばっかりいるから飯の話くらいしかできないんだよお前はと。
はいはいはいはいはい。
お前のような陰気なやつは、とっととエンタメ界から消えてくれと。
そこまでは言わねえんやろうけど。
そういう厳しい声がリスナーさんから寄せられるんじゃないかなと。
はいはいはいはい。
そんな予感がしたため、一回ここで旅行の話を挟むことにしました。
うんうんうんうん。
今回は食事の話は中断して旅の話でございます。
はいはいはいはい。
ただ、そうは言っても、旅行の話はまたそれはそれで、ここ20回くらいずっと旅行の話してるんですね。
まあそうですよね。
なので、はい、それはそれで、もう旅行の話もいい加減にしてくれと。内向的で社交性もなく、陰鬱な人生を送っているから、
はいはいはい、
たまにアクティブな活動をしたら、ことさら長々とリア充体験をアピールしたいのはよくわかるけど。でもさすがにもう旅の話は飽きたよと。
はい。
もう50歳なんて昭和初期なら平均寿命なんだから。そろそろ死んでくれよと。
いや、そこまで。
そういう手厳しい声がリスナーさんから寄せられるんじゃないかなと。
安心してください。旅行の話は、リスナーの皆さん心待ちにしてるテーマだと思います。
そうですか？
はい。
僕なんていらない人間なのかなって、近頃。
いや、そんなことない。
よく考えてしまいますけれども。
全然そんなことない。桜さんの話で心が救われてる方がたくさんいらっしゃるはずです。
じゃあもう、 旅の話ばっかりしてても迎え入れてくださる寛大なリスナーさんが多いっていうことですか、は
い、そういうことです。
あ、なんか意外です。なんか、性格の歪んだ人が多いのかなって思ってたんですけど。違ったんですね、案外。
そうですね。はい。
と、まあ、前置きはこのぐらいにしまして。今日は過去に旅をする中で僕が出会った変わった日本人旅行者についてお話をしたいと思います。
はいはいはいはい、お願いします。
ただ、前半は出会ってない人。
うん。
直接には会ってない。旅してる時に、こんな変な旅行者がいるっていう話を聞いた噂の旅行者。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはい。
話題の人についてですね。
うん、うん、うん。でもそれネットで見た情報とかじゃなくて。
じゃないです。現地で。
実際直接聞いたんです、
ね。はい、話を現地で聞いた。はいはい。みたいな。まあ、主にアフリカにいる時。
アフリカ、はい、はい。はい。
で、後半は実際に僕が会った旅行者について話そうと思ってます。う
ん、はい、お願いします。
はい。僕20代後半にアフリカの東側を南アフリカからエジプトまで陸路で縦断したんですけれども、
うん、結構すごいことですよそれ。
今になってはもう通れないところがありますからね。
はいはいはいはい。
まだスーダンで内戦とかがなかったんで抜けられたんですよね、うん、下から上まで、
うん、アフリカの旅行は過酷ですからね。僕は行ったことないけど、
まあ、治安が悪いっていうのが一番かな。
うん、治安も悪いでしょうし、インフラもそんなに整ってないでしょ？
そうですね。
停電になったりとか、水道水が飲めないとか。
停電断水はしょっちゅうでしたね。
ですよね。はいはい、はい。
まあ、特にエチオピアが印象深いですね。断水になると、まあ、共同トイレはもう悲惨なことになりますね。ミルクレープ状態になりますね。共同トイレ。
その排泄物でってことですか？
そうですね。
ああ、嫌すぎるな、それ。
ミルクレープのように。うわ、ちょっとずつ色の違う層が何重にもできていくっていう。
ああ。
そういう点では過酷。
強烈ですね、それ。
はい。
それは嫌すぎるな。
なかなか珍しい景色なんでね。めったに見られないと思いますので。
はいはいはいはい。
ぜひ機会があればね。山本さんにも一度ご賞味いただければと思いますけれども。
はい。機会があればね。
機械というのは自分で作るものですのでね。恐れずに一歩踏み出してほしいなと思いますけれども、はい、そこはね。
僕はいろんな国を旅行しましたけど、アフリカは話を聞いてもうちょっと行ってないんですよ。
うん。
しんどそうやな、辛そうやなと思って。
うん。結局僕も始まって10日以内に全財産盗まれてますからね。そういうところなんですよ、あそこは。
はいはいはい。その盗まれた後の話、桜通信でも以前話しましたけど、警察に行っての後の話、あれめちゃめちゃ面白い話ですからね。
そう。うん。旅の模様は、幻冬舎文庫の二度と行くかボケシリーズで語られておりますが。
はいはいはい。
まあそんなところなんですけれども、そんなところでも当時は日本人旅行者がわんさかいたんです。
うん、うん、うん。
まあ、訪れた半分ぐらいの国は、首都には日本人宿がありましたんで。
はい、はい、はい、はい。
で、いろんな旅行者と話をして、3人、すごく印象に残っている噂の日本人旅行者の情報があるんですね。
は
い、
なるほど。
3人分。
3人。
はい。で、まず1人目なんですが。
はい。
の前に、ちょっと前置きがありまして。
はい。
旅行にはいろんな移動手段がございます。
はい、ありますね。
普通のバックパッカーは、バスと電車ですね。
うん、うん。
これがオーソドックス。
はい。
一番普通ですね。
はい。
僕もそれでございます。
うん、うん、うん。
まあ僕は普通のバックパッカーではないかもしれないですけれどもね。普通よりもイケメンですからね。
ああ、そうかそうか。イケメンバックパッカーやと。
まあ言うなれば、イケメン、もしくは2枚目バックパッカー。
ああ、なるほど、なるほど。
っていうことになるんですかね、僕は。
はいはいはいはいはい。
まあ当時はバックパッカー界のデビッド・ベッカムとまだ呼ばれていた時代ですからね。
桜さん、めちゃめちゃ言いますけどね、それ。
はい。まあ当時はもう、まあアフリカに名前が響いてましたね。
はいはいはい。
とどろかせてました
ね。髪型がベッカムヘアやったとかですか？
髪型はそうじゃないんですけど、
はい。
途中で金髪にはなりましたから、だいぶ近づいてましたね、ベッカムに。
金髪にしたんですか？
髪の色としては。はい。
ああ、なるほど、なるほど。
ケニアのナイロビで床屋さんに行ったんですけどね。
はい、はい、はい、はい。
茶色ぐらいにしてくれって言って、
うん。
で、時間が経って、なんか、カバーを外してみたら、金色になっていたっていう。
はあ、はあ、はあ、はあ。
話が違うじゃないかって思ったんですけどね。
まあ、あれでしょうね。その現地の人は、これぐらいの量で、これぐらいの威力で、 まあ、茶色ぐらいになるぐらいのその強さの薬剤使ったんじゃないですか。
ああ、そうかな。僕の髪の毛がデリケートすぎたのがいけないのかな。そういうこと
です。はいはいはい。
まあ、それか、なんか、あんまり現地で茶髪とかにしてる人いなさそうだったから、その辺の技術がっていうか、よく分かってなかったんじゃないかな。
加減が分かってないっていうことですか。はい、
その可能性もあるなって。
はいはいはい。
僕の結果を見てまた一つ学んだんじゃないですか。あ、このぐらいの時間やると金色になるんだなっていう。
はいはいはい。
次からもうちょっと短めにした方がいいんだなって。
なるほど。
踏み台にされた感じですね。もうますますデビッド・ベッカム感がそこからは。雰囲気が無に出てましたね。それで。はい。
はいはいはい。
名実ともにもうバックパッカー界のデビッド・ベッカムになってましたね。
はいはいはいはい。
まあただそんな僕でも移動手段は普通電車とバスだったんですね。
うんうんうん。なるほど。
ただ、普通じゃない移動をするつわもの旅行者もたくさんいて。
はい。
まあマイカー、キャンピングカーなんかで移動してる人もいますし、
はいはいはい。
あとはオフロードバイクに荷物を縛り付けて旅行してるバイカーっていうのもいますし。
おー、かっこいいですね。なるほど。
あとすごいのはやっぱり自転車で旅行をするチャリダーですよね。
はいはいはいはい。いましたね、チャリダー。はい、はい、はい。
これは桜通信唯一のゲスト出演者である田上くんなんかは。
はい。あ、チャリダーやったんですか、田上くんさんは。
そうです。
はいはいはい。
そういう話してたと思いますけれども。ひょっとして忘れましたね。
いや、忘れました。チャリダーやったかなって思って。
自転車の田上くんですよ。
はいはいはい。なるほどなるほど。あ、田上さんは覚えてますよ。チャリダーやったことは、言ってました？
めちゃめちゃ言ってましたよ。
そうか。
はい。紹介から必ずその話はしていると思います。もう最初の紹介から、その話から入ってると思いますよ。
あ、じゃあ、ちょっとまた聞き直してみます。
はい。
面白かったので、収録の時。
人気の回でしたからね。
はい、
はい。はい。第101回、102回ですね。
はい、はい、はい。
で、田上くんは当時まだ未成年だったんですよ。
うん、うん、うん。
19歳ぐらいかな。
はい。
未成年にしてアフリカを自転車で縦断してたっていう、もう化け物級の行動力を誇る男の中の男。
ね、はい、はい、はい、はい。
ちなみにそんな男の中の男、田上くんに、中野でしゃぶしゃぶ食べ放題をおごった僕も、まあ言うなれば、男の中の男っていうことになるんですかね。
ああ、
まあ言うなればね。
まあ確かにね。男の中の男にしゃぶしゃぶを奢ってるわけですから。
そうです。
うん。それは言えるでしょうね、そう。
男の中の男の少し上を行ってるっていうことになりますよね。その点で言うと。はいはいはい。僕は旅してる当時は27歳だったので。
27歳、はい。
8歳僕の方が上だったんですね。
うん、うん、うん、うん。
スーダンで彼と安宿の部屋をシェアしてた時に、僕が食中毒でぶっ倒れたんです。
はい、なるほど。
三大食中毒の一回目ですね、その時が。
あ、桜さんのその人生の中での三大食中毒っていうのがあるんですか？
はい。はいはいはい、スーダン、インドで。
はいはいはい。
三回目はついこの間ですけどね。
なるほど。
で、田上くんに病院に連れて行ってもらったんですよ。
うん、うん、うん、うん。
8歳も年下の男の中の男、田上くんに、タクシーで病院まで連れて行ってもらった僕も、
はい。
また言うなれば、男の中の男。
いや、それはちょっとわからない。
なるんですかね。
いや、それはちょっとわからないですね。それは言い切れないです。
でも一緒にスーダンで僕の食中毒っていう苦境を乗り越えた仲ですからね。
ああ、なるほど。
同志と呼べる存在ですよ。
はあ、ははあ。男の中の男と同志ということは、すなわち男の中の男であると。
そういうことです。
ああ、そういうことか。ああ、なるほど、なるほど。
大体人間は自分と似たような性質のやつと付き合うものですからね。
あ、それはそう言いますよね。
ですよね。
はい。
であれば、男の中の男と部屋をシェアしていた僕も、また同様に男の中の男であると言ってもいいのかもしれないですね。
はいはいはい、はい。
で、それはそうと、そのすごいチャリダーよりももっと大変な手段で移動している旅人の噂を聞いたんですね。
はいはいはい。
それも、アフリカで田上くんから聞いた気がするんですよ。
ほうほうほう。
おぼろげながら船の上でその話した記憶があるんで、スーダンからエジプトまで一緒にボロ船でナイル川を下ってたんで、
はい。
その時に聞いたんじゃないかと思うんですけど、
はい。
なんでも、アフリカのサハラ砂漠を、
うん。
リアカーで縦断した日本人旅行者がいるらしいっていうのを、それを多分田上くんから聞いたんですよね。
リアカー？
はい。
リアカーって僕が想像してるやつは、二輪で、
はい。
木でできてて、うん、なんていうのかな、 小の字になった四角の金属を引いていく感じのやつ。
この字になった四角の金属？
はい。
この。
この字になった金属を。
この字だったら。この。
だ木の箱にこの字で、ハンドルをつけて。
はい、あはははは。ハンドルの部分の話ね。
はいはいはいはい、はい。
あれじゃないかな。人力車と同じじゃないかな。
ああ、なるほど。そうですそうです。
それで言うと、この字ってそういうことでしょ。
う、は、ん、いはい。
そうそう、そのリアカ
ーす、ね。すごいっすね。
サハラ砂漠っていうのはアフリカの上半分の方にあるんですけど、
うんうんうん、
まあもちろん皆さん聞いたことはあると思うんですけどね。
はい。
どでかい砂漠なんですよ。
はい。
940万平方キロメートルですって。
うんうんうんうん。この前事故が起きてましたよね。あ、数日前に。
そうなんですよ。2日前ぐらいですね。
あ、そうですよね。
はい。確かマリからニジェールに向かうトラックに50人ぐらい乗ってて、はい、
そうそうそうそう、そのニュース。
サハラ砂漠で迷って、
はい。
二人だけ生き残って、確か50人近く、滑死って書いてありましたね。
そうです。49人が滑死って書いてた。
書いてありましたね。
はい、
乾き死にと書いて滑死っていう。
いや、笑いごっちゃないけどね。いや、車が壊れたらしいんですよ、あれ。
はい。
ほんで、今から修理しますって言った時に、うん、それは信じられないって言って、俺たちはオアシスまで歩くって言ったのが二人いたんですよ。
はあ、はあははあ、
この二人だけ助かってるんです。残りは貸し。
50キロぐらい歩いたって書いてありましたね。50
キロ歩いて、
はい、
そこにオアシスあったんですけど、そっからさらに30キロぐらい行ったところで助けてもらってましたよ。
うんうんうん。トラックで移動してすら貸しするんですよ。それをリアカーで行こうって言うんですから。
すごい。マジですごい。
はい。940万平方キロメートルですからね、それが。
はいはいはいはい。
イメージしやすいように言うと、出雲ドーム 6.7 億個分の広さですからね。
それがわからんけど。
940万。
出雲ドームはわからないですけど。
とんでもない広さって感じするでしょう。
いやいや、想像ができないです。出雲ドームがよくわからないから。
ああ、そうですか。南郷黒潮ドームの方がわかりやすかったですかね。
いや、わからん。結局わからん。
そうか。すみません。ちょっと、今後はもうちょっと分かりやすい例が出せるように。
ああ、お願いします。精進
したいと思います。
はい。
まあ、サハラ砂漠、まあ、面積というよりも、縦断なので、まあ、距離ですね。うん、距離で言うと、はい、南の端から北の端までの距離は、だいたい2000キロメートル近くある、そうなんですね。まあ、2000キロメートル、分かりやすく言うと、カイコの繭を133万個分ほぐして、糸を全部つなげると、だいたい2000キロメートル。
いや、分からんだから。そうなんや、とかしか分かりません、それは。
分かりやすく言うとそんな感じですね。
分かりにくいけどな。
分かりにくいですかね。
はい。
養蚕農家の方には響いたんじゃないかなって思うんですけどね。
いや、そのほら、それよりも、鹿児島からこれぐらいの距離ですよの方が分かると思う。
ちょっと分かりにくいな。いや、
分かるやろ、そっちの方が。
新幹線乗ってたらパッとついちゃうんですからね。実感なくないですか？
ああ、なるほど。
新幹線で移動した時に何キロメートル動いたなってあんま感じないじゃないですか。
まあ感じないけど、日本の地図は皆さんその頭の中に入ってるから、ああ、こんなもんかっていうのが分かりやすいですよね。
それだったら日本古来の産業である蚕の繭の方がイメージしやすいのかなとか思った
んです。ああ、なるほど。分かる人おんのかな、それで。
富岡製糸場が創業当初1日に使った繭が10万個っていうことなんで。
ああ、なるほど。
133万個だと、富岡製糸場が2週間操業して使う数っていうね。
ああ、そう聞くと凄そうですけどね。
あ、響いた。やっぱりね。
はいはいはい。
鹿児島からどこまでよりね、富岡製糸場の、
ね。わかりやすいかわかりにくいかで言うと、明らかにわかりにくいけど、凄そうというのは伝わります。まあ、富岡製糸工場は夢やからね。
はい。
はい。
2週間操業しないと使い切れない感じですからね。
そりゃすごい。なるほど。
まあ、その距離をリアカーで下から上まで、まあ、南から北まで移動した旅行者がいるらしいんですよね。
う
ん、
すごいっすね。
まあ、リアカーで移動したって言っても、自転車とかバイクと違って乗ってったわけじゃないですからね。
はい。
ラクダにリアカーを引かせてその上に乗ったとかじゃなくて、自分で引いて移動ですから。
はははは。はははは。
まあ、もはや移動手段でも何でもないんですよね。
はい。
ただの大荷物引いて歩く人ですから。
うんうんうん、
リアカー引くくらいだったら普通に歩く方がはるかに楽だと思いますから。
はい。
まあでも普通に歩いても越えられないですからね、普通はサハラ砂漠。
うん。
トラックで越えようとして滑死するぐらいなんですから、歩こうとしたって大体死んじゃいますよね。
はいはいはいはい。
それをずっと荷物積んだリヤカー引きながら移動したって言うんですから。すごいですね。新宿の高架下とか行くとよくリヤカーに生活用具一式積んだホームレスの方と
か。はいはいはいはいはいはい。確かに確かに。その東京では見たことありますわ。
うん。なんか毛布とか段ボールとか、家財道具とかいろんなものが持ってるのよく見かけます。もしかしたら旅行者じゃなくて、新しい住処を求めて移動中のホームレスの人だったのかもしれないですけどね。
あ、そのアフリカを横断した人は。
はい。そういう意図はなくて。なるほど。新宿からアルジェリアあたりに移動中で、途中でサハラ砂漠を通過していたホームレスの方なのかもしれないです
ね。
ああ、
なるほどね。はいはいはい。
旅行という意識はなかったかもしれないですね。
うんうんうん。
新宿もちょっと居づらくなってきたから。
なるほどなるほど。
アルジェリア行くかみたいな感じで。
はいはいはい。
縦断してたのかもしれないですね。でも砂漠だから動かないじゃないですか、リアカー引こうとしたって。
ですよね。あの辺行ったことないからわからないですけど、うん、道はどんな感じなんですか？道はあるんですか？
まあ、僕もサハラ砂漠は越えてないんですよね。
はいはい、はい。
まあ、スーダンにヌビア砂漠っていうのがあって、そこは通りましたけど、うんうん、まあ、一面の砂ですよ。
はい、本当に。うん、なるほど。
人工物の気配は一切ないですね、基本的に。
はいはいはいはい。
だから当然砂にタイヤが取られるから、
うん、うん。
引いても引いても動かない感じはしますよね。
確かに確かに。
物理的にどんな力あっても無理じゃないか。
うん。
って思って僕それをまた田上くんに言ってみたんですね。
はいはいはいはい。
そしたら、なんでも砂の上を動くときは、うん、細長い木の板を4枚くらい持っていって、
うん、
それを砂の上に置いて、線路みたいに、その板の上にうまくタイヤが乗るようにして、で、リアカーを引っ張って進むんだと。
はいはいはいはい。
で、少し前進したら、うん、また次の板を敷いて進んで、
ああ、なるほど、なるほど。
で、少し進んで、また、通り過ぎた板を後ろから前に持ってきて、
はいはいはい。
前の車輪の下に敷き直して、
うんうんうんうん、なるほど、なるほど。
で、それを永遠とぐるぐるぐるぐる繰り返しながら砂の上進んで、サハラ砂漠を越えたって言うんですよ。
ああ、なるほど。
いやいや、さすがにそんなわけねえだろって、思いましたね。
いや、そりゃそうですね。
2000キロある砂漠をそのやり方で進んだら何年かかるんだって。
はいはいはい。
思いますよね。
はい。
僕だったら最初の100メートルぐらいで力尽きる自信あります
よ。100メートルも嫌ですよね、そのやり方で。
やり方だったらね。
それって車が脱輪した時とかに、そこを抜け出すためにやる方法ですから。
うん、最初だけね。
はいはいはい。
なんか泥沼にはまった時とか。
そういうこと。その場を切り抜けるためにやるやつですから。
ですよね。そのタイヤがはまる泥沼が2000キロ続いてるようなもんですからね。それを板をちまちま敷きながら。
はいはいはいはいはい。
まあそうですね。100メートル2、3時間で疲労で気を失ってすぐミイラになると思いますよ。僕だったら。
はいはいはい。
干からびて。
そりゃそうでしょう。
さながら恋の冒険に出てきたフェルナンド・ゴンザレスのように砂漠で生き倒れて。
ああ、ありましたね。
からに干からびて死ぬこと。
はいはいはいはい。
なるかなと。
メキシコで死ぬやつね。
ああ、そうです。
はいはいはい。
ジェームス・マディソンの部下で、経理担当だったんですけどね。
あ、これ皆さん何言ってるかわからないかもしれないですけど、イングリッシュ・アドベンチャーっていう英語学習者向けのサウンドノベルがあって、その話ですからね。
はい。よく出てくる家出のドリッピーの次のシリーズですね。
はいはいはいはい。
故郷のメキシコにお金盗んで帰ろうとしたら、うん、車が壊れて砂漠で死んじゃったんですよ、
ね。はい、はいはいはい。
大金を持ったままね。
うん。
まあ、いくらなんでもガセネタだろうと。
あ、そのリアカーおじさんは。
リアカーおじさん。
はい。
おい、田上と。
うん。
お前未成年だからって、刑事責任を問われないのをいいことに、話を捏造してやがるな。
はいはいはい。
俺がすぐ食中毒になる軟弱旅行者だから舐め切ってるなと。
うん。
低カーストの人間をからかって面白がってるんだろうと。
はいはいはいはい。
こういう年上を敬わない舐め気な奴は甲板の端におびき出して突き落としてナイル川に沈めてやろうかなと思いましたね。
はいはいはい。
でまあ、チャンスを狙ってたんですけど。
あ、もう実行に移そうとしてたんや。
はい、ちゃんと計画は練ってました。
はい。
国境警察とかが来たら、さっきまで一緒にいたんですけど、僕がトイレから戻ってきたらいなくなってたんです。そういえばなんか重いものが水に落ちる音がしましたって言って、証言すればまあ完全犯罪が成立するかな。
はいはいはいはい。
で、狙ってたんですけど、まあ彼も熟練の旅行者なので、
うん。
なかなか隙を見せずに、まあ真っ向から勝負を挑むと僕負けますからね、絶対。
はいはいはいはい。
アフリカを自転車だけで縦断してきた若者に肉弾戦で勝てるわけない。
体力ありそうですから。
そうなんです。
うん。
まあだから殺意を抱きつつも、念願は果たせずそのままエジプトについて。
はい。
残念ながら五体満足のまま別れることになってしまったんですけれどもね。
うん、なるほど。
まあ今も数年おきには日本で会ってるんで。
はいはいはい。
そのうち宿願を果たせたらいいなとは思っております。
あ、まだ狙ってるんですか？
そうですね。まあ一度抱いた殺意はなかなか消えないものですよ。
ああ、そうかそうか。あーはーは
ー。ところが。
はい。
なんと。
うん。
僕はその後もしばらく旅は続いたんですけれども。
はい。
その後、ようやく帰国して、で、しばらくして、
うん、
日本でテレビを見てたら、
はい。
なんと、そのリアカー旅行者がテレビに出てたんですよ。
おー、はいはいはいはい。
なんと、サハラ砂漠をリアカーで縦断した人、実在の人物だったんですよね。
すごいっすね。
ご存知の方もいると思いますが、永瀬正さんっていう方。
へぇ、はいはいはいはい。
通称リアカーマンって呼ばれてる旅人なんですよ。
はい。
クレイジージャーニーにも出てましたよ。
ええー、あ、そんな有名な方ですか。
はい。
なるほど。
サハラ砂漠だけじゃなくて、オーストラリア横断とか、
はい。
南米縦断とかもリアカー引いてやってるんですよ。
オーストラリア横断ってすごいっすね。
とんでもない距離ですよね。
はいはいはい。
調べてないですけど、また眉で例えた方がいいですか、ね、
いやいや。
必要であれば。
ちょっと僕、眉はちょっとピンとこないんであれですけど。
あ、そうですか。
めちゃくちゃ遠いんですよ。
ですよね。まあはい、オーストラリアの距離感は山本さんはよく分かってらっしゃいます、
ね。住んでましたからね。はい。
めちゃくちゃ広いと、とにかく。
めちゃくちゃ広いです。ほんで、間何もないっすよ。
何もなさそうですよね。
人が住んでる地域って、ほんと限られてるんですよ。
うん。
オーストラリアって。
ですよね。あれだけの土地あればそうなりますよね。はい、まあもちろん、南米縦断とかもとんでもない距離ですよ。
その砂漠を板引いて押してたっていうのも本当やったんですか？
はい、映像ありました。
すご。
板をぐるぐる後ろから前に後ろから前にと持って行って砂漠進んでましたね。
はい、すっご。
それでサハラ砂漠は1年かかったっていうことですね。
すごい、
すごい人なんですよ。上村直美冒険賞とか取ってるんですよ。
あの南極に行った方ですね。
はい。
はい。
の名を借りた名にちなんだ賞を取っている。
ああ、そうなんですか。
はい。
はい、はい、はい。
リアカーの重量が200キロあるって言うんですよ。
あ、そんな重たいやつを引いてたんや。
はい。まあ、200キロ、わかりやすく言うと、平均的なサイズのチワワ80匹分ですね。
だいちいちわかりにくいんですよ、例えが。
いや、そうですか。すごいなって思いません？チワワ80匹リアカーに乗せて引っ張ってる。
いや、まあ、それ、まあ、すごいですけどね、そりゃ。
ところ想像していただくとね。
はいはいはいはい。
常人では無理だなって思いますよ。
うんうん、まあ、そりゃそうです。
チワワすぐ散らばっちゃいますからね。おとなしくしてないです。
チワワほんで結構獰猛ですからね、あれ。
意外と。
意外と。
でもなんか小動物とか追いかけて、あちこち散らばっていっちゃいそうですよね。
はいはいはい。
いたずら好きですしね。
うんうんうん。
それも80匹乗せたまま運ぶっていうのはもう無理ですよ、常人では。どれだけ大変なことかって。
もうそれ重さの例えじゃないですもんね、もうすでに。もうチワワが動き回る話になってるじゃないですか。
あ、そうか。まあ、200キロを分かりやすく例えたらチワワ80匹になるから。
ああ、なるほどなるほど。
それでちょっと大変さを想像してほしいな。
はいはいはいはい。
意味合いで。
うん。
ビッグバン・ベイダーが180キロですから。
プロレスラーの。
はい。
はい。
ビッグバンベイダーと8匹のチワワ。こっちの方がイメージしやすいですかね。
あ、こっちの方がわかりやすいな。でもその、180キロってなったら、ちょっと、ビッグバンベイダーを知らない方もいらっしゃるから。
うん。
今、でかい芸能人って誰がいるんですか？
でかい芸能人ですか？大鶴ギタン。
大鶴ひまん。
大鶴ひまん。
あ、大鶴ひまんやったらわかりますわ。
はい。大鶴肥満体重調べますね。
はい。
あ、195キロから200キログラム。
じゃあ、大鶴肥満とチワワ3匹ぐらい？
大鶴肥満乗せたらチワワいらないんじゃないですか？195から200キロですから。
あ、なるほど、なるほど。
待って、ちょっと痩せてる時だったら195キロと考えると、痩せてる時の大鶴肥満とチワワ2匹ですね。はい、そうすると。
ああ、ああ、ああ、ああ。 なるほど。
リアカーの荷台に大鶴肥満さんを乗せて、引っ張れますかっていうことなんですよ。
確かに。そりゃ無理や。
はい。しかも砂漠ですよ、砂漠。
はい。
大鶴肥満さんをリアカーに乗せて、砂の上を車輪の下にちょっとずつ板を敷いて。
いやいや、すぎるな、それ。
2000キロ進むんですよ。
いやすぎる。
これはちょっと失礼ながら、長瀬さんは、キチガイと呼んでもいい。うん、いい意味での変態旅行者だな。
いい意味でね。はい。はいはいはいはい、はい。
本当にテレビ見るまでずっと架空の人物だと思ってましたからね。
ああ。でもよかったです。これで、高見さん殺人計画はなくなったわけですね。白紙になったわけですね。
まあ、確かに高見くんの疑惑は晴れましたね。
はいはいはいはい。
彼は潔白でした。
うんうん。
長瀬さんのおかげで高見くんの潔白は証明されたという。
うん。
一生長瀬さんに頭上がらないんじゃないかなって思いますね、田上くんは。
はいはいはい。
嘘つき少年の汚名を返上してもらったわけですから。
いや、長瀬さんの話をしただけなんやけどな。
まあでもそれで僕の殺意が消えるわけではないですけどね。
あ、そうなんや。
疑惑は晴れましたけれども。
はい。
殺意だけが残された。
なるほど。
形に。疑惑があって殺意があったところで、疑惑がなくなったわけですから。
うん。
そしたら殺意だけ残るっていうか、なりますよね。
ああ、そうかそうか。
単純な引き算の問題です、
ね。はいはいはい。
殺意っていうのはそういうものですからね。
そういうもんですか。
はい。で、アフリカにいる時に3人の特殊な旅行者の噂を聞いたんです、
ね。はいはいはいはい。
長瀬さんが1人目。1
人目。
はい。で、うん、あとの2人は存在確認は取れてないんですよ。
おーほーほーほー。今日長瀬さん級なんですね、その2人も。
まあ、印象に残ったという点で3トップ。僕の中では。
すごいな。
まあ結局、リアカンマン長瀬さんも、そんなやついるかよって思ってたのに、
うん、
実は実在したっていうのが証明されたわけ
で。はいはいはい。
だから、他の二人も、がぜん真実味を帯びてきたかなっていう感じは、
なるほど。
あります。
はいはいはい。
まあ、ただ実際に確認はしてないんですけどね。
うん、うん、うん、うん。
二人目の噂の旅行者は、
はい、
後期高齢者バックパッカーの初江さんっていう方。
おー、ほうほうほうほう。
これはどこで聞いたかはもう忘れてしまったんですけど。
はいはい、はい。
まあアフリカのどっかの日本人宿で聞いたと思うんですけど。
うん、うん、うん。
もうその名の通り、後期高齢者で80歳目前。
はい、おー、すごいな。
アラエイのおばあちゃんバックパッカーがいるらしいんですよね。
アラエイって言うんや。
アラエイ、はい。
アラウンドエイティですか。
そうですね。はい。アラエイ。
はいはいはい。
そのアラエイおばあちゃんが、未だにバックパックを背負って世界を回っているって言うんですよね。
うん。
未だにって当時の未だにですけどね。
はいはいはい。
20年以上前の話ですけど、うん。おそらく日本人としては最年長バックパッカーじゃないかなと思うんですけれども。
確かに。
その時聞いたのは、初江さんは少し前までヨーロッパを放浪していて、
うん。
最近南下してアフリカ大陸に上陸したらしいっていうのを聞いたんです。
すごいっすね、その、なんか、一回だけやったんじゃなくて、もう気合が入ったバックパッカーなんですね。
筋金入りですね。
はいはいはいはい、はい。
僕と逆のルートで、エジプトから南アフリカを目指して縦断してるっていうことだったんです。
すごい。
これも嘘だろうって思いましたけどね。
はいはいはいはい。
80歳のおばあちゃんなんて、バックパックより小さいじゃないですか。
そうですね。
僕のバックパック小さい方なんですけど、それでも45リットルあるんですよ。はい
はいはい、うん。
後期高齢者のおばあちゃんはだいたい体積45リットル以下だと思うんですよ。
うん、80やからな。
すっぽり入りますよ。おばあちゃんがバックパックに。
うん。興味のけど80歳っていうのは僕らが想像してる80歳よりも若いかもしれないですよ。
そうですかね。
去年なんですけど、
はい、
高知県の元山町っていうところの、その町長選挙があったんですよ。
はい。
その現職が66歳の方やったんですけど、
うん、
これに対抗して新人の方が無所属で出て、なんとこの人91歳やったんです。
おお。
すごくないですか？
町長選挙？
町長選挙です。
91歳で町長になろうって思うんですね。
91歳の新人候補ですよ。
お元気でした、その方。
元気やったんじゃないですか。負けましたけどね。
うん。
でもこれが出た時に僕も時代が変わってると思いました。
時代が変わってるっていうか、時代が退化してる感じがすごいするんですけどね。
いやいやいや、90歳ってすごいじゃないですか。
すごいですけど、老化しすぎじゃないですか、日本社会があまりにも。そう若返ってほしいですよ、その点で言うと。
バイデンさんですら、おじいちゃんって言われてたけど、80代やったんですよ。これが元山町長選挙に出た、北村大輔さん。
はい。
去年の11月ですね。
いや、でも、バイデンさんもよっぽどヨボヨボでしたよ、もう。もうなんか後半、ほんで完全にボケ老人になってたじゃないですか。バイデンさんなんて。
確かに確かに。
まあ当然人それぞれだとは思いますけどね。
はいはいはい。
だってうちの父親はまだ70歳、うん、70代後半ですけど。
はいはいはいはい。
本当にヨボヨボのおじいちゃんっていう感じになってますからね。子供って大体同じぐらいの年齢だったら同じぐらいの身長、体重、元気さとかだと思いますけど。
はいはいはい。
さすがに荒れになるとものすごいバラバラだと思うんですよね。うん、人によってね、強さっていうのは。
なるほどなるほど。はいはいはいはい。
だって、うちの父親とアーノルド・シュワルツェネッガーと同じ年ですよ。
なるほどなるほど。
でも、本当にこの生命力の違いは何なんだって本当に思いますよ。父親とシュワルツェネッガーに比べて。
はいはいはいはいはい。
まあ、ただ、女性はそんなに差がない気がするんですけどね。男性と比べたら。
女性は年を取りにくいってことですか？
女性は男性ほど強い人と弱い人の差がそこまでなさそうな気はしますけどね。
なるほど。てか、全員サザエさんに出てくる船さんみたいな感じになるってこと
ですよね。
なるほど、なるほど。うん。はいはいはい。
船さんは何歳なんですかね？
船さん若いと思いますよ、結構。
あ、アニメ版の船さんは52歳とされていますって書いてあります。
めちゃめちゃ若いじゃないですか、
ほぼほぼ我々と同じ年ですけど、船さん。おばあちゃん呼ばわりしてたけど。
とすると波平老けすぎでしょ、あれ。
波平何歳ですか？
いや、まあ、船さんと同じぐらいじゃないですか。
波平は54歳って書いてありますね。
船さんの2歳上か。
まあ、我々の大学の先輩、我々が大学1年の時に大学4年だったみたいな、そんな感じ。
うん、なるほど、なるほど。
ほぼ同世代ですね、我々と。
はいはい。
いつの間に我々波平さんと船さん世代になってるんですか？
驚きますね、それ。
いつの間にそうなりました？
いや、その申し訳ないことしました、その船さんに対してね。おばあちゃんって言って申し訳なかった、その52歳のレイディーに対して。
はい。我々自身を追い込んだことになりますよ、それ。同世代の女性をおばあちゃんって言ってるわけですから。我々がおじいちゃん、はいはい、ということになりますよ、そうなってくると。だから、船さんより30歳年上ってことですよ。80歳。
すごっ！そう聞くとすごい。
よぼよぼって感じじゃないですか。
はいはい、はい。
そうなってくると。
うん。
水45リットルだと45キロですから。
はい。
80歳のおばあちゃんってそのぐらいの体重じゃないですか。
うん。
大体。
まあそうか、50キロ切るぐらいか。確かに確かに。
まあそれで、バックパックに入れられて旅してるってなったらまだわかりますけど。
ああ、入るやつありそうですね。
うん。だって小さめの僕のバックパック45リットルなんですから。
まあその45リットルのやつに水45本入れることはないけどね。めちゃくちゃ重いから。
うん。まあ、
容量がね、
まあまあそうですけどね。45リットルはね。はい。はい、でも、平均的には60リットルとかだと思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
もっと大きい人もいると思いますから。うんうんうん、まあ、入れようと思えば入ると思いますよ、おばあちゃん
は。はいはいはいはいはい。
まあ、ある
い
は、長瀬さんのリアカーに乗って運ばれながらアフリカを移動してるっていう、言うんだったらわかるんですけど。
ああ、そうですね。
おばあちゃんが自分でバックパックを背負って一人旅してるっていうんですよ。
すごい。
なんか皆さんも周りのその80歳のおばあちゃん思い浮かべてみていただきたいんですけど、
うんうんうんうん、
バックパック背負ってアフリカ縦断できますか？皆さんの知ってる80歳。
はいはいはい。
おばあちゃん。
うん。
サザエさんの船より30歳、年を取ったおばあちゃんが。
はいはいはいはい。
バックパック背負ってアフリカ縦断ですよ。うん、
確かに。すごいことです、それは。
イメージ的には荷物背負って、立ち上がろうとするだけで腰とか背中とかバキバキって行きそうじゃないですか。旅先でタイ腰式マッサージとか受けたら、まず五輪中になるんじゃないか。
プロレスみたいな技かけられますからね、あれ。
ラーメンマンにキャメルクラッチを食らったブロッケンマン状態にな
る。はいはいはいはい。確かに、あんな技もされます。
体真っ二つになると思います。それに強盗に狙われ放題だと思いますしね。80歳のおばあちゃんが一人で全財産身につけて歩いてるっていうことは、
うん、
カモがネギを背負って歩いてるような状態ですよ。
まさに。
もっと価値高いと思いますよ。カモネギどころじゃないですよ。
はいはいはい。
おばあちゃん全財産ですから。
ああ、なるほど。あ、そのカモネギっていうのは、カモがネギを 背負って歩いてるっていう言葉の略ですから。
はい。
おばあちゃんが全財産を、その背負って歩いてるは、うん、ばあちゃん全財産になるんです。
おばあちゃん全財産。価値が全然違うと思うんですよ。
ああ、確かに確かに。
カモ1羽とネギはコストコで買えば3000円ぐらいじゃないかと思うんですよね。
はいはいはい。
おばあちゃん全財産は100万円ぐらいあるんじゃないかと思うんですよ。まあ、おばあちゃんだから現金主義だと思うんですよね。
ああ、そうか。昔の日本人はそうでしたからね。
はい。タッチ決済とか使いこなさないと思いますし。で、話聞いてみると。
はいはいはい。
実際その、初江さん、スペインにいるときに、
うん。
首絞め強盗にあったって言うんですよ。
いや、本当ですか？はいはいはいはいはい。
首絞め強盗っていうのは、スペインとかイタリアでよく出るみたいなんですけど。
いますね、はい。
旅行者が歩いてると、後ろから屈強な強盗が近づいてきて、
うん、
いきなりスリーパーホールドみたいな形で、
はい、
腕を首に巻きつけて締め落とされる、
うん。
それで身ぐるみ剥がされるんですけど。
はい。男性よりも女性が狙われるって言いますよね。
まあやっぱりそう、うん、そんなもんなんですね、はい。まあ力の強さで言うとそうですからね。
はい。
YouTuber で配信中に首締め強盗会ってた人もいますよ。
あ、そうなんや。すごいっすね、はい。
日本人の若い男性旅行者です。
はいはいはいはい。
ニュースにもなってましたけど。
はいはい、はい。
今でも見れますよ、YouTube で。で、それがやっぱりおばあちゃん、スペインで会ったっていうんですよ。
うん。
なんで生きてるんだって思いますけどね。
確かに。
若い男でも締め落とされるようなムキムキの強盗が来るんですよ。
うん。
後期高齢者がやられたら確実に昇天すると思うんですけど。
うん、なんか首の骨とか折れそうですもんね。
バキッて。いきそうですよね、はい。むしろ分離するんじゃないかって思うぐらい。
ちぎれるってこと？
うん。簡単にブチっていくんじゃないかって感じが。はいはいはい、でもその後、意識を回復して旅を続けてるっていう。
すごいっすね。
化け物みたいな人だなと。
うん。
この世のものではない、もののけに変化してる可能性があるな。
はいはいはい。
まあ、これも作り話じゃないのって思ったんですけど、
うん。
別で、僕、同じ宿に泊まってましたよっていう旅行者にはあったんですよね。
初江さんと。
はい。
はいはいはいはい。
その人は同じ宿でお金貸してくれないかって頼まれたらしいんですよね。
初江さんに？
はい。
はい。
旅費がなくなったからいくらか貸してほしい
って。そんなギリギリの旅行してるんすか、おばあちゃん。
だからおそらく首絞め強盗に取られたからお金なくなっちゃったんじゃないですか？
ああ、そういうことですか。
じゃないかなって。
いや、ほんまそのギリギリの旅行してる、なんか気合入ったバックパッカーいますけど。
うん。
そのレベルやったかもしれないですね。
だって貸してて頼むってことは、向こう一週間とかもう暮らせないっていう。
はいはいはい。
ことですもんね。まあでも、アフリカなんて、石強盗とか、いきなり体当たり強盗とか、
うん。
もう人間というより野獣に近い感じの悪人がいっぱいいますからね。
はいはいはい。石斧使ってくるって、その、旅行作家の嵐洋一さんが言ってましたわ。
ああ、石斧って言ってました。
はい。
多分、斧というよりも、石だと思うんですよね。
ああ、なるほど。
石強盗は、ノギクちゃんが、ジンバブエで会ってましたね。
ああ、はは。
ノギクちゃんって、
あの、不幸を呼び寄せる女と。
はい。旅行中に僕が会った、日本人の女の子なんですけど。はい、
うん、うんうん。
ハラレで夜歩いてたらいきなり頭をぶち割られてましたね、石で。殴られて。
いや、笑いごっちゃないけどやね。すごいな、それ。
で、何針か縫って、
はい。
頭にその、ガーゼの帽子みたいなの被ってましたね。
あその、石食らうってなんか、すごいじゃないですか。その、野蛮さもそうですし、文明が遅れてんのかな、
みたいな。いや、そうですよ。石ですからね。だから、もはや、魔性石器とか使ってる感じなんですよ。
はいはいはい。
原人とかエンジンの使う道具なんですよね。
確かに確かに。高橋名人が冒険島で使ってましたけどね。
あ、はいはいはい。スケボー乗ってね。
そうそうそうそう。
あのレベルなんですよね。
はい、なるほど。
だから、お年寄りだからまあ、やめとくかとはならないと思うんですよね。
うんうんうんうん。
で余計危ないと思うんですよね。
確かに。
そういう点ではお金貸さない方が無難かもしれないですね。
あ、帰ってこないから。
はい。
はいはいはい。
お亡くなりになられたらね、お金は返ってこないですから。
うんうんうん、
まあ、あとは、お金がない状態になったら帰らなきゃいけなくなるから。
はい、はいはい。
おばあちゃんにとってはその方がいいかもしれないですよ。
ああ、そうかそうかそうか。はい。引導を渡してあげるってことですね。
まあ、そういうことですね。
うん。
次、3人目。
です。はいはいはい。三人目、お願いします。
これも女性なんですけど。
ほうほうほう。
今度はリアカーマンと同じジャンルの変わった移動系ですね。
うん、うん、うん、うん。
この方もチャリダーよりももっと難しい移動手段を使ってるんですけど。
おー、なんでしょう。
この方の情報は僕、話聞いたんじゃなくて、情報ノートで読んだんですね。
ほー、昔ありましたね。情報ノート。
はい。これははっきり覚えてて、エジプトのカイロにあったサファリホテルっていう日本人宿あったんですけど。
はいはいはい。
そこで宿泊者が情報を書き込む情報ノート。
うん、うん、うん。
で、ヨーロッパでこんな変わった旅行者に会いました。誰かが書いてたんですね。それが側転バックパッカーのマリコさん。
側転。ほうほうほうほう。
まあこれも名前でわかると思いますけれども。
うん。
移動手段が側転なんです。
やば。すごいですねそれ。
乗り物に乗るでもなく、はい、歩くでもなく、うん、常時側転をしながら移動するっていう。
うん。
下手したらリアカーマンを超えるかもしれない。既得な旅行者。
確かに。
200キロのリアカー引いて進むのと、側転しながら進むのと、僅差ではいい勝負のような気がしますけれども。
いや、ほら、小学校の時に、ランドセル背負ったまま側転して、荷物バラバラバラって出してるやついたじゃないですか。
はい、こぼれますね。筆箱とか。ノートとか教科書とか。
はい、そうそうそう。
バサバサバサって落ちていきますね。
なるんですよ、あれ、本当に。
うん。なりますね。
その、側転バックパッカーは荷物どうしてたんですか？
そこまではちょっと、そこの情報にはなかったですけれども、まあでも普通に考えて、
はい。
平均的にバックパックの重さって言ったら20、10キロから20キロぐらいだと思いますから、20キロのリュックとか背負って側転したら、すんごい振り回されそうではありますよね。
はいはいはいはいはい。
体を持っていかれるとは思いますよ、
ね。うん、うん。
なんかその、書き込みをした人は、
はい、
ヨーロッパを旅行しているときに、その、うん、側転バックパッカーが、側転バックパッカーっていう人がいるっていう噂は耳にしていたところ、
はいはいはい、
ある日、市バスに乗って移動してたら、
うん、
外のストリートを側転で移動しているマリコさんをバスの中から見かけたっていう。
あ、野生のやつ見つけたんや。
見つけたって、それで、あ、あれが噂の側転バックパッカーかって、喜んだそうなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
本当にバックパッカーの世界って奥が深いなっていう。もう移動一つとってもこれだけバラエティに飛んでる。
確かに確かに。
長距離移動も全部側転だったらすごいですけどね。
あ、一回宿にチェックインしてから側転と、
うん、
全部側転だとちょっと価値が違うと。
まあその辺のルールですよね。
はいはいはい。
長距離移動も側転だったら、まだで、ヨーロッパだけとはいえ、ローマからロンドンとか1500キロぐらいあるらしいですからね。例えばで。
はいはいはいはい。
それ全部側転で移動してたら、やっぱり年単位っていうことになりますよね。
いや、かかるでしょ、そりゃ。
しかも、長距離を移動するとしたら、当然バックパック背負うっていうことになりますしね。
いや、その側転で移動してて、うわ、道間違えたっていう時最悪ですよ。
うん。
その、バックパッカーで旅行してたらよくあるじゃないですか。はい、地図見ながら行っても、地図が間違えてることとかあるじゃないですか。
ありますね。
それ、側転でまた戻るんでしょ？
戻りますね。
いや、それはもうちょっと心が持たんわ。
まあ、今だったら、まだね、Google マップがあるから、Google マップ見ながら側転していけば、ね、間違える頻度も減るとは思いますけどね。
うんうんうん。
歩きスマホ的な感じで側転スマホを。余計危なそうですけどね。
いや、まあ、手が使えないから、側転してるからね。側転って両手つくじゃないですか。
熟練の人だから片手でできるんじゃないですか？
いや、片手の側転とかめちゃめちゃ難しいですよ。
いや、まあ、難しいでしょうね、それはね。
うん。
まあ、でも、それだけの距離をやってる人だったら、できるようになるじゃないですか、片手側転。
あ、もう極めてきてですか？
うん、片手。
ああ、確かに僕も小学校の時、自転車乗り始めの頃は、両手でしっかりハンドル持ってましたけど、
うん、
ちょっと乗れるようになったらもう片手運転とかしてたもんね。
まあそうなりますよね。慣れてくるとね。
はいはいはい。
人間の適応力っていうのはすごいですからね。
うんうんうん。なるほど。
僕もスーダンの砂漠でタガミ君の自転車焦がせてもらったら一歩も進まなかったですからね。
ああ、そうなんですか。
砂にタイヤ取られるんで。
はいはいはいはい。
重くて全然進んでいかないんですけど、でもタガミ君はスイスイ進むんですよ、それで。
おお、なるほどなるほど。
だから長くその移動スタイルで来た人っていうのはもう もう本当に熟練の技術を習得するんでしょうね。
はいはいはい。体もそれに適応して、
はいはい。
必要な筋肉とかがついてるんでしょうね。
はいはい、そうでしょうね。すごい熟練していって、もしかしたらキャリーケースを引きながら側転できるようになってるのかもしれないですけどね。
ああ、なるほど。確かに、側転って言うと自分の体はその回らないといけないけど、
はい。
荷物も一緒に回さなくていいですもんね。
そうですね。そのルールはないと思いますから。
はいはいはいはい。
このマリコさんもすごい移動が熟達してたみたいっていうエピソードがあって、
はい。
あの、
はい
はい、ま、やっぱり日本人女性が一人だと犯罪に遭いやすいと思うんですね。
うん。
まあ、さっきのおばあちゃんのように。
はい。
で、これはまた別の人がマリコさん情報として情報ノートに追記してた逸話があるんですけど、
うん。
まあ、自分もこんな話聞きましたって書かれてたんですけど、
はいはいはいはい。
マリコさんもパリにいた時に、ベンチかどっかで休憩してる時に財布の入ったポーチを置き引きされたらしいんですよ。
はいはいはいはいはい。
泥棒がポーチをひったくって逃げていったそうなんですね。
うんうんうんうん、
で、マリコさんがすごいのは、
うん、
そのひったくりを追いかけたらしいんですよ。
おー、すごいな。
もちろん側転しながら。
余裕あるな、それ、本当に。
まあ、移動時は側転っていうのはルールですからね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、それが彼女の旅の根幹なんでしょうね。
はいはいはいはい、は
い。いつ何時でもそのルールには従うっていうのは、
うんうんうんうん。
で、側転しながらひったくりを追いかけて、で、追いついてポーチを取り戻したって言うんですよ。
すごいっすね。どういう状況それ、本当に。
だから、熟練、熟達してくると、もう移動に熟達してくると、もうそのぐらいの。
ああ、なるほど。
まるで無人の脳をかけるがのごとく、ものすごいスピードで、
はいはい。
いけるようになったんじゃないですか。
なるほどね。
もしかしたら一回転ですごい進むのかもしれないです。達人側転者になると。
はいはいはいはい。
飛び魚のように一回転で20メートルぐらい飛ぶのかもしれないです。
ああ、なるほどなるほど。めちゃくちゃやってるから、僕らが想像してる側転よりももうすごいことになってるってことですね。
はい。すごい体操選手とかでも、バク転ですごい距離行くじゃないですか。
行きます行きます。
ああいう感じで側転でビョーンって飛ぶのかもしれないです。う
ん、はあはあはあ。
それだったら、ひったくり追いかけても、フライングボディプレスとか、ドロップキックとか。
ああ、そうですね。
側転しながらできるかもしれないですからね。
なんかカポエラとかで戦ってる感じになるのかな？
あると思います、それ。もしかしたら側転で南米を旅行している時に、ブラジルでカポエラを習得したのかもしれないですね。
はいはいはいはいはい。
こういう事態があるかもっていうことは予測してたかもしれないですから。
ちょっと側転で基礎力ついてると思うんですよ、カポエラの。
はい。すごい腕力はものすごいついていそうですしね。
ついてますし、なんかカポエラのキックとかなんかあんな感じじゃないですか。側転みたいな感じのやつ。
側転を途中で止まるみたいな感じになりますよね。
はいはいはいはい。だからちょっとやるだけでなんか習得できたかもしれないですね。
そうですね。
うん、
旅の、側転旅の途中で3ヶ月とかね。
はいはいはい。
カポエラ留学して、格闘術も身につけて旅を再開したのかもしれないですね。
うんうん、確かに。そうじゃないと強盗を追いかけようなんてしないですよ、女の子が。その腕に覚えがないと。
どんな反撃食らうかわからないですからね。
はいはいはいはい。
追いかけちゃダメですよね。
うん、うん、うん。
男でもダメですよ、強盗を追いかけたら。
確かに確かに。うん。
という、以上3人が僕が強く記憶に残っている噂の日本人旅行者でございます。
はい、うん、すごい。
奥が深いですね、本当に。バックパッカーの世界っていうのは。
はい。
まあ、この3人は僕が直接会ったことはないんですけれども。
はい。
で、ここからは、今度は僕が実際に会った中から印象深い旅行者を紹介していこうと思うんですけど、うん、
はい。
なんと、またお時間の方が来てしまいました。
もうこの3人はね、その語るにはやっぱ時間を使いますよね。
足りなかったですね、1回ではやっぱり。は
い
は
い
は
い、うん、うん。
まあこれは桜通信あるあるですけれどもね。
はい。
3人のことを語りたいがために、ワード12枚では収まらなくなってしまいました。
あ、じゃあこの話も続くんですね。
はい、この続きは次回の放送でお送りしたいなと思います。はい、
うんうんうん、
はい、まあ当然実際に会った人の方がちょっとインパクト的には弱いので、
はいはいはいはい、
まあ一回区切りをつけるというのはいいかなと思います。うんうんうん、あの一回の中で話すとあれなんか後半いまいちだなって思われるかもしれないんで、
いやそんなことはないと思うけど、
回を変えればまあ、
まあ今回はレジェンドの紹介ですから、
はい、そうですね、
はい、
会ってなくても名前が響いているという。
はいはいはいはい。
次回はまあもうちょっと現実的な。
なるほど。
私が知っている、直接知っている旅行者についてお話ししたいと思います。
はい。うん、はい、楽しみにしてます。
はい。では今回は以上です。
それでは皆さん、また再来週。さよなら。
さよなら。